から、ダッチミン、ダッチミン。FM お聞きの皆さん、こんにちは。時刻は3時を回りました。ダッチミン、ダッチミンの時間です。この番組は安東からお届けしております。海のそばの家、ハウスアムメイヤのある安東。今日は海が、私がこの番組のためにやってきた初めて見る景色です。荒れた海、これから冬になるとこんな景色が多くなるんでしょうね。この番組のタイトル、ダッチミン、ダッチミンは安東の古い昔の方言だそうです。子供が初めて歩き出す、その一歩一歩の歩く時に応援する、掛け声ということなんですが、今日もこの番組進めてまいります。私は金沢からやってきています、安島ひろこです。今日金沢、朝起きると雪が積もっていましたが、やはりこの安東は風が強くて雪が積もることは少ないということなんですよね。それだけでも私にとっては驚きです。今日も新たな発見をこの番組でして帰ります。では早速今日のゲストを紹介しましょう。このなんと生まれが地元という若い人に初めてこの番組、私担当で出ていただきます西優希さんです。西さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私は西さんのような20代の人をゲストにして話しするのがこの番組では初めてなんでね、はい、大変嬉しく思ってるんですけど、はい、西さん、突然ですが、実はこの安東生まれっていうか小島小学校なんですってね、はい、私は小島の小学校がどこにあるか分かんないんですが、はい、皆さんも番組聞いている人どこか分からない人も多いと思うんで、ちょっと紹介していただけますか。
はい、小島小学校はこのアムメイヤさんから、坂を登っていただいて丘の上にある小学校です。
はあ、そうなんですか、はい、ひょっとして小島幼稚園か保育園とかもあるところの近く。
そうですね、
はい、小島小学校の出身ということで、何か思い出とか自慢とかありますか。
自分の家が新宿というとこなんですけども、そこから毎日小島小学校の子は通っていくんです。で、一番遠いところだとこの近くの浜地っていうところからだいたい 5,6 キロ歩いて通う、すごい体力がつきそうなところですね。
はあ、はい、それはこうちょっと丘になってるから登るっていう感じがあるからですね。
そうです、雨の日も風の日ももちろん、はい。
あ、そうなんですか、はい、で小学校時代はクラスは何クラスぐらいあったんですか。
そうは2組、
2クラスですね、はい、あ、そうですか。そして大体のコースのようなんですが、はい、その後は三国中学校、
はい、はいはい、そうです。そのまま三国高校、
はい
はい、進学しました。
はい、それはみんな仲良く大島小学校の同級生が行くコースなんですか。大体
三国町の5つの小学校が集まって三国中学校になって、でそのまま大体三国高校に、まあ、エスカレーターではないですけど進む人が多いです。
そうすると交流が深いっていうか、もう本当に幼馴染っていうのは大切な友達ができますね。
そうですね、一生の友達ですね。
あ、はい、一生の友達、はい、やっぱりみんなそう思うんでしょうね。どうなんですか、そんな友達の中で今若者代表として今日はお話を伺いたいなと思ったんですが、安東というかこの三国にいる人っていうのはどれぐらいの割合なんですか、残っている人は。
おそらくですけど大半が残っているか、もしくは一旦地元を離れて大学へ進んで、でまた戻ってくるっていうパターンが多いと思いますね。
私今実はそんな人は貴重だと思ったで答えを聞こうと思ったんですが、大体戻ってくるんですか三国に。
大体戻ってくると思いますね。
どうしてですか。
やっぱり家族もいるし、だって三国っていうやっぱいいところ、最後は三国で過ごしたいっていう人が多いと思いますね。
はあ、 それは実は私もこの番組を担当して本当にみんな御国を愛しているっていうのを実感するんですが、はい、若い西さんでもそうなんですね。
御国に生まれたからかわからないんですけど、やっぱ御国ってすごい誇りだと思うんです、うん、はい、うん、なんで愛着がある。他の県に行っても御国はバカにされたくないというか、はい、そういう思いがあると思います。
はあ、ある意味では、実は西さんというのは高校の後は他県へ出たんですよね。
そうですね、はい、
それが岐阜県だった、
はい、隣ですね、隣の岐阜県。
あ、そうですね、そういうふうな言い方もあるんですが、はい、私としては海のない県へ行ってしまったっていうのがすごく感じるんですが、はい、どうですか、はい、そのことは。
そうですね、海、岐阜に行って改めて思ったのはやっぱり周りが山見晴らしのいいところがないって、まあ、山は綺麗なんですけど、というのが印象ですね。
本当そうですよね。私も金沢生まれてその後他へ行った時にすごくこう地域性とか、まあ、風景をはじめとして季節感とかね、はい、いろんなものがやはり違うんだなっていうのをすごく感じたんですが、はい、西さんもやっぱりそのあたりは感じましたか？
感じますね。あとこの季節だと岐阜の場合は晴れが毎日続いて、はい、こちらでは考えられないことなんですけど。
そうなんですよね、はい、私も太平洋側に住んだことがあって、うん、冬に布団を干すっていうのは、
ね、まあ、考えられないですね。
考えられないですよね。
考えられない
ですよね。本当そうですね。はい、でそんな、西さんが当然のようにまた御国に帰ってくるっていうことになったんですよね。で、はい、今はどういったことをしてらっしゃるんですか？
今はこの安東にあるカフェミクニックで働かさせていただいてます。
はい、ということでこの後詳しく、聞いていきたいと思うんですが、まず、西さんに一曲曲を選んでいただきました、はい、その曲が畑基博さんの曲なんですが、はい、この曲はどうして選ばれたんですか？
この人の声とか歌詞がすごく最近気になってて、歌詞を一個一個こう噛み締めて聞くと本当にいい歌だなと思って、うん、はい、持ってきました、
はいはい、今お気に入りの曲ということで、またこの曲を聴いていただくと西さんのことも分かっていただけるのではないでしょうか。では早速聴いていただきましょう。畑基博さんでその名も風景という曲です。
一人退屈とぼんやり遊ぶ冬枯れた木々の隙間芽吹く春の始まり凛とただその背を伸ばす光集めている あなたがくれたこの風景愛しく思っています yeah 胸の中のファインダーでずっと眺めあなたを守れ しくいられるように呼吸を繰り返す淡い雲の影
西さん、はい、この聴いていただきました風景っていう曲聴いてるとなんかドライブしながら本当楽しめそうな、なんかいい曲ですね
本当にいい曲です。あの声がやっぱりね、あの畑さんすごくいいなと思って、はい、
うん、なんとなくこの曲を聴いて少し西さんのことが理解できたよ。
わかりました。
あの西さんはもともと今もお話を伺いましたが、
はい、
この三国で生まれて育った、
はい、
でも三国から離れようと自分で希望して大学を選んだんですよね。
そうですね、あのちっちゃい頃からあの福井がそんなに実は好きじゃなくて、あの田舎、ご存知の通り田舎ですし、あまり遊ぶところもないんで、あの他県に行きたいなと思って、はい、行きました、
ね、
はい、
そんなだから希望通り行ったわけじゃないですか、はい、他の県へ、はい、それなのにこう帰ってくることになったっていうのはどう思いますか自分で。
あの岐阜に行って改めてこう福井を外から見たというか、自分の地元をこうちょっと外から見てみて、いいところが実はいっぱいあったんだなってことに気づきましたね。
本当そうですよね、はい、あの出てみてこそ良さって分かりますよ ね、うん、はい、すね、あの実は西さんは釣りが大好きだっていうことなんですけど、はい、それも岐阜へ行ったらできないことにも気づいたんじゃないですか
そうですね、あのなんで毎週のように週末2時間かけて敦賀の海に行ってで帰ってくるっていう、
ああ結局休みはそうやって過ごしたわけなんですね、はいはい、なんかそう思うとふるさとっていうのは不思議なところだと思いませんか、
うん、そうですね、あの当たり前のように何か海があるっていう、なんかね帰ってきても当たり前すぎてまた忘れちゃうのがちょっと嫌なんですけど、あの海はやっぱいいなと思って、
はい、今話聞いててふっと当たり前のように思ってる両親なんかもいて当たり前なのに、離れるとまた良さとか分かるのと一緒かもしれませんね。あのそういう西さん、じゃあの福井があんまり好きじゃなかった、でも福井はいいとこだよってもし今言うとしたらどんなところがいいとこだと思いますか。
福井というかあの三国でもいいですか。
はい、です、です。
三国は改めてやっぱ気づいたのが、あの昔ながらの町がありで、またこういう安島みたいなこういう漁師町もあって、でやっぱ歴史的にもすごく深いものがあって、でそういう三国を今まで自分も知らなかったし、そのまた知っていかなきゃいけない、次につなげていかなきゃいけないという思いもあるし、っていうことですね、
うん、今の話そういうふうにつなげていかなければならないと思ったのっていつ頃からですか。今20代後輩後半、
はい、
はい
はい、
いつ頃思いました。
あのすごい浅いんですけどあの去年あたりかこっち帰ってきてですね、
うん、もう帰ってきてどれぐらいになるんですか。
帰ってきてもうすぐ2年ですかね、
はい、そうですか、やはりそういうふうな新たな発見というか自分自身にも新たな自分に気づいたんじゃないですか、うんうん、
帰ってきてやっぱあの周りの人たちがこの三国の町おこしをしていたり、うん、そういうことであの僕もちょっと参加させていただいて、ね、知ったこともやっぱ多いんで、はい、
あの改めて帰ってきてそれこそ本当の三国を知ったっていう感じなんじゃないですかね。そうですね、うん、
今までは全然あの知らない本当に海ぐらいしか知らなかったぐらいですね。
そうなんですね。あのでも本当にこうなんて言うんでしょうか、海しか知らなかった、西さんが改めて三国の魅力を知った、
はい、
そういうふうなきっかけっていうのは自然も与えてくれるけど人からもやっぱり与えてくれるんでしょうね。あの西さんはそういったことを今後は伝えていきたいと思ってるそうですね。
そうですね、あの今はすごい、三国港プロジェクトであったりあの森のリレープロジェクトであったり NPO の方が頑張ってるんですけど、あのそういう方ってすごく、まあ、失礼な言い方じゃないですけどあの年配じゃないですけど、うん、上の方が多いんですね、
はいはい、
で若者はじゃあ何もしなくていいのかっていうとそうじゃないと思ってて、なんで僕も何かやりたいとは思ってるんですけど、何かやりたいですね、う
ん、あのどうですか、私なんかもじゃあ若者はどこにいるのって言って、はい、三国の若者はどこに集まってるの、
どこにいるんでしょう三国の若者いないですね、あんまりね姿を見ないですね、
うん、まあ仕事もしてるんでしょうけど、やっぱりそういうふうななんか集まる場とか活動する場をね、うん、やはりあの渡島小学校の仲間とか、
うん、ね、
この三国の中学校の仲間とかでしていくっていうことは大切なことなのかもしれませんね。
やっぱり三国の若者が頑張っていかなきゃいけないですからね、うん、どんどん。
なんかそんな活動も今後したいとか思いはあるんですか。
あ、思いますね。
思ってるん
だ。ぜひ参加させていただいて、やっぱ先輩の方のを真似てやっていったり、そこからなんか生まれていけばいいですね。
そうですね、うん、あの今も話が出たようにもともとある祭りで先輩がやってるものに思い切って参加してみると、
はいはい、
結構幅広く受け入れてくれて、うん、そして学べることもあるのは、うん、多分そういった西さんはそういった活動に今参加してて思うでしょうね。
そうですね、また違った一面が見えますね。
そうですね、はい、あの今本当に若い人たちが何をしていくかっていうのは悩んでいるところでもあるんじゃないかなと思うんですが、この後もう少し深くまたお話を伺っていこうと思います、
はい、
ではここで1曲曲を選んでいただいたんですが、この曲も私は全然知らないんですけど、離れ組という人の曲なんですよね、は
い、あの元スーパーバタードッグというバンドがあったんですけど、
うん、それも知らないけど、
はい、はい、まあいいです、はい、
その人たちの、その人たちではない、これは、
その人のボーカルの方が離れ組っていう、一人でやってる
です、はい、あの曲の方はハンキーパンキーというんですか、はい、これもまた魅力的な声だそうで、ちょっと聞いていただこうと思います、はい、お願いします。
ママの街道来たるべき日々を余すとこなく見据えたいんだ、僕のための日々の泡のでなく変われたことを褒めたいんだ、傷を嘆くよりも出会えたことを歌いたいんだ、君のための日々の泡 顔の隣の人々を どこかでまた出会えるといいね。続く僕らのための日々の泡。
聞いていただきました曲は、西さん、なかなか本当に西さんの言葉では言えない気持ちを歌が語ってくれているような気がするんですけど、
代わりに語ってくれた感じですね。
ねえ、はい、そして、ダッチミン、ダッチミンは安東からお届けしている生放送なんですけど、海の色が時間ごとに変わってきてね、もう今この時間になると少し太陽でね、
はい、ちょっと日が差して
きました。そうなんですよ、変わってくるっていうのがね、また魅力なんで、こんな荒れた海もぜひ見に来てほしいなと思いますけど、はい、今日は安東で仕事をしている西さんにお話を伺っています、はい、さて単刀直入に、それでは、はい、三国の魅力って言ったら西さんは何だと思いますか。
一言で言うと、
一言で言わなくてもいい、
あ、一言で言わなくてもいいですか、
はい、
じゃあ海もあったり、それからこういう安東のような山もあったり、うん、で三国ではないですけど近くにゴルフ場もあったり、自然で遊ぶとこがいっぱいあるところですかね。
あーはーはー、うん、確かにそうですよね。はい、そしてでは大きく、
はい、
福井というところってほら、もともとあんまり何か楽しいところがないところと思ってたのが、うん、はいはい、今考えが違ってきたそうですね、う
ん、はい、僕友達に、はい、いつも何して遊んでるのって聞くと、まあ、カラオケ、漫画喫茶ぐらいしか出てこないんですね、福井って。で、僕は釣りをしたりゴルフをしたり、それから、まあ、散歩もたまにしたり、
そっか、
そういうのが好きなんです、うん、で、も岐阜にいた時は海がなくて、本当に海が近くで見たい、いつも海があったらいいのにって思ってて、で、そういう海が近くにあるのに福井の人はそれをありがたく思って遊んでるのかなとか、もっと違うところに目を向けて、福井って楽しいなって思って気づいてくれたらいいなと思います。
なんか今、うん、西さんは本当に満足してこの福井に住んでるんですね。
そうですね、
うん、はい、でもそれをね、こう伝えたいっていうか分かってもらうには、私自身は少し本当に福井を離れてみてこそ分かるんじゃないかなって気もするんですけど、
う
ん
う
ん、
やっぱり外の目から見ないと分からないですね。
そうそうそう、本当に外から見てこそ良さが分かるところもあると思うんですよね、うんうん、なかなか地元にだけいると分からないじゃないか、うん、やっぱそう、
ね、見えない部分がいっぱいありますよ ね当たり前すぎて見えないというか、
多分今からもっと三国の良さ、福井の良さに気づいて帰ってきてくれる人も多くなるんじゃないかと思うんですよ、
はい、
世の中社会厳しいようですからね、はい、そういうふうな人たちとなんか一緒になってやっていけるといいですよ ね、はい、どうですか。
はい、これからいろいろ考えてやっていきたいなと思ってます、
うん、
はい、
いつも多分曲を聴きながらドライブをしたり楽しみながらしていると思うんですよね、はい、そして今聞いたところ魚釣りが趣味ということだったんですけど、はい、ぜひ海のことは PR してほしいんで、こんな冬場でも魚釣りには行くんですか
行きますね、波が荒れてなければ行きたいですね、
はい、今どんなのが釣れるんですか。
今クロダイとかメジナグレって言われてるのとか、うそういう逆に冬だからこそ大きいのが釣れたりするんです。
はあ、ね、それは夏はちっちゃい魚が釣れる。
夏はそうですね、体力がないちっちゃい魚でも自由に泳ぎ回って餌を取れるんですけど、冬場は大きい体力のある魚しかこうあまり活発には動けない。
へえ、そういった見方ってとても面白いなと思うんですけど、あ、そうなんですか、はい、じゃあ冬は小さい体力のない魚は静かにしている。
そうですね、
冬眠と一緒ですね。
そこの方で、はい、そうです。
あ、そうなんですか、はい、その釣りっていうのは一人で行って海へ。
そうですね、
一人で。
いやいや、そこのアント、それこそアントの岩場でもやってます。
危なくないですか。
あのライフジャケット着用でやってます。
あ、そうですか、はい、あのまたそういった仲間も自然にねできてるんじゃないかと思うんですけど、うん、はい、どうですか、そういうな人たちの中にも若い人が増えてきてますか。
そうですね、僕の同級生もたくさん釣りしてる子いますし、
はい、あ、そうですか、では最後にあの西さん、若者にはどこへ行ったら会えると思いますか。
やっぱり海
はい、西さんは海へ行って会うんですね、はいはい、クリスマスが近いんですが、最後にクリスマスの今年の計画はありますか。
ちょっとブラッと美術館など行けたらいいなと思います。
今までの短い人生ですけど、はい、クリスマスの思い出とかありますか。
切ない思い出ばっかりで、はい、
いいじゃないですか、でもあの今から本当の思い出とかできていくんじゃないかなと思います ね、はい、そんな、節目になるようなクリスマスをいつの日か迎えてほしいなと思います、はい、この番組に出たこともある意味ではね
自分の成長になりますね。
そうですよね、はい、なんか全然思ったことが話せなかったということなんですが、今後はやっぱり話せるようになると思いますし、ましてやこうやって素敵な曲をプレゼントしてくれて、はい、メッセージソングがとても私は心に残ったね。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。若い人でもしっかりと着実にやはりこの地で暮らしていこうと思っているのが私は嬉しいなと思いました。では、最後の曲を聴いていただきます。今日はあの声に特徴のあるシンガーを選んでみました。最後にはサラ・ブライトマンのアベマリアを聴いていただきます。クリスマスソングです。